これから洗礼式を始めたいと思います。始める前に一言主に感謝したいと思います。愛する主イエス様、皆を賛美いたします。また、聖日の日、このように礼拝から始まり、また夜のひととき、洗礼の恵みに預かることができますので、本当にありがとうございます。イエス様が私たちの罪を負い、死んでくださいました。そのことによって、私たちも今、イエス様に愛されているものとして、本当に日々歩むことができますので、本当にありがとうございます。今日、夜のひととき、4名の兄弟姉妹の洗礼も、の証の時もイエス様が与えてくださいましたから、本当にありがとうございます。今日、洗礼を受けられます兄弟姉妹も、様々な試練やまた苦しみの時にもありましたけれども、その試練や苦しみや悩みを過ごされて来られたゆえに、今日ここにイエス様の前に受洗の証をされる恵みを与えられましたから、本当にありがとうございます。そしてイエス様に重荷を下ろすことができましたことも本当にありがとうございます。この洗礼式の始めから終わりまでイエス様がご支配してくださることも本当にありがとうございます。始まります前に一言の感謝ですけれども、こうして共に祈れることを感謝して、イエス様の尊い名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日は松見兄弟からメッセージを取り付いていただきますけれども、その箇所をお読みしたいと思います。イザヤ書の66編です。旧約聖書の1132ページです。イザヤ書66編の2節の4行目からお読みいたします。66編の2節です。私が目を留める者は、へりくだって心を砕かれ、私の言葉におののく者だ。もう一度お読みします。私が目を留める者は、へりくだって心を砕かれ、私の言葉におののく者だ。では、兄弟よろしくお願いいたします。
バプテスマはイエス様の救いを受け入れたことの公の証です。そして古い歩みを終えてすでに新しい歩みが始まっていることの証です。古い歩み、つまり自分の考え、自分の悟りだけに従って歩む歩みから解放されて、主の御言葉を恐れ、主の御言葉に従って歩む新しい歩みがすでに始まっているということの証です。今兄弟に読んでいただいたイザヤ書の66章の御言葉とだいたい同じような内容のもう一つの御言葉をお読みします。イザヤ書57章の15節です。意図高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。砕かれるということ、へり下るということ、主の前にへり下るということ、これは一人の人の人生の中での一番大きな最終的なテーマではないかと思います。いえ、人生の目的であるとさえ言えると思います。今日洗礼を受けられる兄弟姉妹のこれからの歩みはまさにこのために生かされていると言ってもいいくらいのものです。砕かれる、へり下る、私たちの 生まれつきの性格からすればとても簡単なことではありませんけれども、御言葉はそれを一人一人に実現してくださいました。その御言葉の中に、まあ多分最も不思議な御言葉ではないかと言っていい言葉があります。それはイエス様の三条の水訓の中の五章四節。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。この御言葉です。今でこそ素直に読み進むことができるようになっているかもしれませんけれども、おそらく初めてこれを目にすれば本当に不思議な御言葉であると思うのではないでしょうか。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。でも悲しむことこそ、実は私たちは本当にこれは避けて通りたいと本来思いがちな悲しむことこそ、主の前にへり下るための秘訣であるとさえ言えるのですね。悲しむものは幸いです。この言葉を思うときに、数えきれないほどの人間の中で、最も激しい悲しみを経験した人のことを思い出します。それは、マタイ伝26章の69節から記されている、イエス様の弟子、ペテロが経験した悲しみです。マタイ伝26章の、そうですね、74節と75節だけをお読みします。すると彼は、そんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度、あなたは私を知らないと言います。とイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。このペテロが経験したこの悲しみほどの悲しみは人間は経験することができないのではないでしょうか。でも確かにペテロは激しい悲しみを経験しましたけれども、イエス様はもう初めからそれはご存知でありましたから、すでに慰めが用意されておりました。悲しむ者は幸いであるというイエス様の御言葉はペテロの上にもまた実現したのであります。確かにペテロの心は、ペテロ自身も気がつかないほどに暗闇でありました。でもこれはペテロだけにとどまらず、私たちも自分で気がつかないほどの暗闇を心の中に持っていると言わざるを得ません。でも聖書は、御言葉は、その悲しみを正しく悲しむことこそ幸いである、それは慰められるからであると言っています。ですからペテロは本当に辛い悲しみを経験しましたけれども、でも幸いでした。それによってペテロは砕かれたからです。照らされたからです。第二コリントの7章10節には、神の御心に沿った悲しみはとあります。一応読んでみます。第二コリント7章の10節、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせる、このように書き記されています。ですから聖書の御言葉に従えば、本当の正直な姿になった自分というのは悲しいものであるということになります。そして人生はそれに出会う旅と言っていいのではないでしょうか。まあよく呼ばれる箇所のローマ書7章の24節25節で、パウロは自分は本当に惨めな人間ですと、悲しい自分に出会ったありさまをそのように書きました。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。まあ一人残らず正直になれば、パウロと同じ告白に至るのではないでしょうか。でもその姿にパウロは書いてます。 主イエス・キリストの上にただ神に感謝します。これこそ今日洗礼を受けられる兄弟姉妹の思いではないでしょうか。正しい正直な自分と出会ったパウロはイエス様から慰めをいただきました。ここでパウロもまた悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからですというイエス様の御言葉をそのまんま体験するようになりました。結局パウロにしてもペテロにしても私たち全員を含めての人間の本当の姿を代弁してくれてにすみません。第一テモテの1章の15節でパウロは自己紹介してこう言ってます。第一テモテ1章の15節キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠でありそのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。私はその罪人の頭です。これが殉教の死を前にしたパウロの自己紹介でありました。この自己紹介はそのまま私たち自身のものでもないかと思います。そしてそのような自己紹介をパウロはいたしましたけれども、今お読みしたようにその自己紹介の前に書かれた言葉はキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠でありそのまま受け入れるに値するものですという証しをしています。そのまま受け入れよ、そのまま受け入れよ、そのまま受け入れよとパウロは書いたんです。なぜならばキリストイエスを知っていることの素晴らしさは人生の中のその他のものは全部塵やくたとなり得るものであるからであると、ピリピ書の3章8節に書いてます。主、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれを塵あくたと思っています。イエス様を知っているということの素晴らしさは自分の人生の中のその他のものは全部塵あくたと同様であると、これほどの強い表現を持ってイエス様を知った、イエス様を受け入れたということの素晴らしさを書き表してくれました。本当に自分の本当の姿、正直になったものは、ものにとってはイエス様こそ本当の最終的な喜びです。そしてイエス様がおっしゃったように、正しく自分自身について悲しむものは幸いです。イエス様によって直ちに慰められるからであります。最後にガラテヤ書の2章20節をお読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。今から洗礼を受けられる兄弟姉妹はまさにこの御言葉をそのまま受け入れた人々であると言えます。
では、水に入っていただく方のお名前をお呼びいたしますので、前の方にお進みください。近藤雄介兄弟、お願いいたします。どうぞ前の方へ。順番です。 今井美智子姉妹です。お願いいたします。どうぞ。片桐はじめ兄弟、正野弘子姉妹どうぞ。
近藤修介兄弟の洗礼に先立ちまして、御言葉を一箇所お読みいたします。新約の第一ペテロ五章の十節であります。終わりの方の421ページになります。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。
それでは、敬愛します近藤修介兄弟の洗礼を感謝して、イエス様に感謝の祈りを捧げたいと思います。愛するイエス様、あなたの尊い名前を覚えて心から賛美申し上げます。本日、敬愛します近藤修介兄弟の洗礼にまであなたが導いてくださいましたことを心から感謝します。近藤修介兄弟は本当に仕事を通して本当に長い間様々な試練に出会われておられました。そして最近になって本当に大きな試練に遭われ、その試練を通してあなたの前に白旗を掲げることができ、そして無条件降伏をすることができるので導いてくださいました。この仕事の上での苦しみ悩みを試練を通してあなたはご自身を近藤兄弟の前に表してくださり、そしてあなたを人生の救い主として受け入れるまで導いてくださいましたことを本当に心から感謝します。イエス様はただ試練を与えられるだけでなく、その試練を恵みに変えてくださり、そして脱出の道もあらかじめ用意してくださる、そのように約束してくださっておられますから、本当に心から感謝します。どうか兄弟のこれからのこの世での歩みにあって、本当にあなたがすべて最善に導いてくださるように、そのことを心からお祈りします。そしてこれからどのようなまた試練があるか分かりませんけれども、近藤修介兄弟が本当にイエス様にすべてを委ねて、すべてをイエス様に委ねて歩んでいくことができますように、どうかこれからの歩みを導いて、くださいますように心からお祈りします。ご家族がイエス様のことを本当に受け入れられ、そして一つになってこれから、日々を送られるようになりました。本当にその恵みを心から感謝いたします。小さな祈りですけれども、近藤修介兄弟のバプテスマを心から感謝して、その祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
アーメン。愛する近藤修介兄弟、父と御子と聖霊との皆によって洗礼を授けます。アーメン。
子姉妹の洗礼に際して読ませていただきます。ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。愛するイエス様、皆を賛美いたします。今日今年の最後の日に愛する今井美智子姉妹が洗礼の受洗の恵みに預からせていただきましたことを本当に心からありがとうございます。本当にあなたは憐み深く、彼女のお父様お母様そして弟さんもこの場にあなたが導いてくださいましたから本当に心から感謝いたします。彼女が苦しみの悩みの中からあなたを呼び求めたとき、本当にあなたは彼女に答えてくださいました。そして彼女が知らなかった理解を、彼女の理解を超えた大いなることをあなたがつけてくださいました。本当に感謝いたします。本当にあなたの大いなる愛を彼女が知ることができました。この恵みをありがとうございます。どうかこれからの歩みもすべてあなたが導いてくださり、彼女が希望を持ってあなたにすべてを委ねて信頼し続けることができますようによろしくお願いいたします。今日この喜びを心から感謝して、小さな祈りですけれども愛するイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
アーメン。愛する今井美智子姉妹、父と御子と聖霊との皆によって洗礼を授けます。アーメン。
敬愛する甥の片桐はじめ兄弟の受洗を主に感謝し、御言葉をお読みしてお祈りをさせていただきます。詩編119編10節から16節まで。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。主よ、あなたは褒むべき方、あなたの掟を私に教えてください。私はこの唇であなたの御口の決めたことをことごとく語り継げます。私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。愛するイエス様、主の皆を賛美いたします。兄弟は長い間一人暮らしを続け、自分の思いのままに生活し、幸せを得ようと努めてまいりました。しかし2年ほど前からこの集会に集うようになりましたけれども、集会に来ても何ら特別得るものはないと思っているようでありました。ところが今年の夏に会社の仕事を辞め、海外旅行に出かけたことがきっかけとなりまして、 主の小道を歩むようにとの導きを得ました。このことは誠に大きな感謝であります。自分一人で頑張るのではなく、人と共に生きる人生は心に平安が与えられ、喜びに満たされることを兄弟が実感されましたことはとても感謝です。主よ、どうかこの兄弟に示された主の愛を生涯の終わりまでずっと注ぎくだ続けてくださいますように心よりお願いをいたします。また兄弟がたとえどんな境遇になっても主に信頼し主に従っていくことができますようにどうぞお守りください。そして主にある一日一日が喜びと望みと平安に満ちたものとなりますように主を憐れんでください。この足らざる感謝を尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。 アーメン。
愛する片桐はじめ兄弟、父と御子と聖霊との御名によって洗礼を授けます。アーメン。
敬愛します正野博子姉妹の受洗を感謝して御言葉を読ませていただきます。イザヤ書43章1節から4節。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。
愛する正野博子姉妹の洗礼の証に際し主に感謝したいと思います。愛するイエス様、尊き皆を賛美いたします。主イエス様、愛する正野博子姉妹を救い出し洗礼の恵みに導いてくださったことを心から感謝申し上げます。今年の4月から正野博子姉妹が私たちのところで共に仕事をするという機会を主イエス様が与えてくださり、私たちはまさの姉妹が抱えている大きな重荷を知ることができました。しかし主イエス様は生まれる前からまさの姉妹のことを知っておられ、ずっと愛しておられ、憐れんでくださっており、いつもまさのひろこ姉妹に声をかけて会計続けてくださっていました。その主婦姉妹は本当に自分では抱えきれないほどの重荷を持って私たちのところに働きに来てくれたわけですけれども、本当にこういう重荷もイエス様のところにその姉妹が来るためのイエス様がくださる ご愛の表れであることを知ることができ、本当に感謝です。そして、マサの姉妹が、イエス様の御前で全てを明け渡し、重荷を下ろし、イエス様によって救われたことを素直に感謝するものとしてくださったことを心から感謝します。本当にマサ様は全てを新しくしてくださるお方です。その、全く新しいものとしてくださったことを覚えて心から感謝いたします。これからの人生の歩みの中でもいろいろな試練があると思いますけれども、イエス様はいつも最善をなしてくださるお方であり、本当にいつも主に信頼し、いつもイエス様の御言葉により頼んで、イエス様に導かれながら共に歩めるものとしてくださいますように、どうぞこれからも守り導いてください。また今日一緒にいらしてくださっているお母様の涼子さんも、どうかイエス様が本当に憐れんで本当に救い出してください。本当に大変な祈りですけれども、その広子姉妹の洗礼に際し、この感謝を愛するイエス様の名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
愛するマサの広子姉妹、父と御子と聖霊との御名によって洗礼を授けます。アーメン。
では、イエス様に感謝したいと思います。愛するイエス様、皆を賛美いたします。一年の終わりの聖日の日に、このように共に洗礼の恵みを喜ぶことができましたから、本当にありがとうございます。本当にイエス様が私たちの罪のために死んでくださいました。本当にそのことを感謝いたします。今、許されたものとして日々歩むことができますので、本当にありがとうございます。またイエス様は3日目によみがえってくださり、今も天において取りなしをしていてくださいますから、本当にありがとうございます。今日の洗礼の恵みに預かりました4名の兄弟姉妹も、水の中に入り新しく生まれ変わられました。本当に感謝いたします。4名の兄弟姉妹をイエス様が豊かに用いてくださいますから、ありがとうございます。またこの洗礼の恵みに預かりましたけれども、このことによってまたさらにサタンからの攻撃もありますけれども、イエス様が兄弟姉妹を支えていてくださいますから、どうか兄弟姉妹が周りの方々へイエス様のことを明かしする兄弟姉妹としてイエス様が支えてくださいますように、心からお祈りいたします。本当に一年の終わりにこのように共に喜びましたことも本当に感謝いたします。今イエス様は天で本当に喜んでおられると思いますから、ありがとうございます。一言の感謝ですけれども、 こうして共に祈れることを感謝して、イエス様の尊いお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それではご一緒に、210番を賛美したいと思います。お願いがあります。今の洗礼式のテープが今長岡兄弟がダビングをしていらっしゃいますので、お祈りをされた兄弟姉妹はテープを受け取って洗礼をされた兄弟姉妹にお渡しください。お願いいたします。ではこれで洗礼式を終わりたいと思います。ありがとうございました。